朝耳アラカルト。
さて今朝の朝耳アラカルトは月始めのスペシャルでお送りします。昨日ファイターズは初のナイターでのファンフェスティバル、ビッグボスがファンの目の前に現れて大きな話題をさらっています。で今朝はそんな新庄さんとともにファイターズ日本一に大きく貢献した、今は北海道を離れて活躍中の大物 OB にメッセージをいただきました。ぜひお聞きください。大物 OB とはこの人です。
日本製鉄東海レックスの、ピッチングコーチの武田久志です。北海道の皆さん元気ですか？僕はなんとか、元気になっております。ファイターズは来年監督も変わり、僕自身も、期待感しかないので、みんなでファイターズを盛り上げられるように、応援してあげてください。僕も、期待してます。
ということで武田さん、今愛知県にあります東海市の日本製鉄東海レックスというチームでピッチングコーチをしているんですよね。
ですか、懐かしい久しさ
ねえ。ちょっとなんかお声聞くとほんわり、なんか丸くなってきたかなっていうところもありますけどね。改めてお伝えしますと、武田久志は1978年10月4日生まれ、徳島のご出身で、駒澤大学から社会人日本ツーン、2002年ファイターズのドラフト4巡目で、ここからはファイターズ一筋プロ15年ですよ、はい、で15年プロにいて、その間優勝5回、
いやすごい、
日本一2回
すごい、
久志さんも西武を3回、最優秀中継ぎ投手1回という、うん、まあ、まさにファイターズの優勝っていうのは久志さんなくしてありえなかったんじゃないかなというふうに思います。で、久志さん現役引退の後ですね、2018年から日通の高知県選手ということで、この日本ツーン時代に指導した名畑目翼投手が後にファイターズにドラフト指名されまして、今シーズンプロ初勝利を挙げて、あの時も名畑目投手のコメントも結構久志さん絡みの話がね出てましたよね。で、武田さんは選手を引退いたしまして、コーチ専任で去年2020年日本製紙東海レックスのユニフォームを着て現在活躍中ということなんですね。でこの日本製紙東海レックス、しばらく最高峰大会都市対抗野球から全国大会離れてたんですが、久志さんの手腕もあるんでしょう。ついに全国出場、
すごい、
久しぶり4年ぶりかなの都市対抗出場を今年果たしたんですよね。で試合はですね、もうね、間近なんです。明日の午前10時、はい、東京ドームで、千葉市代表、おととしの優勝チーム JFE 東日本と、
は
あ、まあ、これ相手も相当強いチームと対戦ということになったんですけどね。でもそんな中ですね、はい、私ちょっとお邪魔いたしまして、愛知県まで行ってですね、久志さんにゆっくり話聞いてきましたんで、はいはい、ちょっと聞いてみてください。どうですか、コーチ業っていうのは。
難しいですね。でも楽しいですけど、一人一人の選手が本当いい野球人生を送れるようにお手伝いをしたいなと、選手の邪魔をしたくないですね。
なるほどね。でファイターズは新庄新監督を迎えることになりましたけど、
はい、
武田久志さんが一緒にやってた稲葉さんが GM になって、
はい、
ビッグボス新庄誕生、はい、どう見てました？
いやなんかもう楽しみしかないですね、期待感。新庄さんもいいっすね、なんか変わらない感じでかっこいいっすね、匂いもいい匂いしてそうですね。はい、いやでも本当期待しかないです。僕もなんか楽しみですね今から。
ピッチングスタッフももうでも久志さん一緒にやったのは宮西投手。
そうっすね、でもまあ、今年もね後半結構頑張ってたんで盛り返して、まだまだもう一花、もうまだまだいけると思いますよ、はい、まだ僕は期待してます。
お話聞いてるとファイターズも結構見ていただいてるみたいで、
はい、
なんかまだファイターズ愛も感じるんですけど。
いや見てますよたまには。でもやっぱ勝ってほしいですね、2023ですね、球場も変わるし、やっぱり強いファイターズにまだなってほしいですね。はい、
日通時代には名畑目さんを送り出して、でまたここでっていうところもあると思いますけど、
はい、
その思いいかがですか？
そうですね、やっぱり一応今年もあのそういうプロ注目 の, あのピッチャーもいましたし、うん、来年ももちろん何人かいるんですけど、うんうん、まあ、縁があればね、はいはい、ファイターズも行ってほしいですし、うんうん、まあ、行くからにはね、行くのが、ね、目的じゃないと思うんで、はい、高い意識を持ってやってほしいなと思いますけど。
ごめんなさい、ちょっと訂正で、私さっき日本製紙って言っちゃってたみたいなんですけど、日本製鉄東海レックスです、はい、昔の新日鉄ですね、これは東海市のチームということですよね、一昨年の優勝チーム JFE 東日本と対戦するということです、はい、どうですか皆さん、でも聞いてて日差しさんねえ、
なんかでも永井さんとの関係性っていうのもなんか近いんだなっていうのがすごく今伝わってきてて、二人のなんか日常の中その、ね、かわいい会話をちょっと横で聞いてる感じがして、それもなんかすごく良かったですね。
なんかでもファイターズへの愛情みたいなのが ね,
ね、勝ってほしいとか
感じられますよね、やっぱりね、
たまには見てますよとか、2023年ですねとか ね,
ね、
やっぱ情報もしっかり、ね、はい、見て聞いてくださってるんだなっていうのが伝わりますよね。
で、明日これゲーム迎える日本製鉄東海レックスなんですけど、3人都市対抗エイトって補強選手っていうのを迎えられるんですよね、はい、でこれ地区の代表なんで、地区戦ってきた同じ地区の選手から補強選手っていう形で、別のチームから、まあ、助っ人という形で3人選手迎えて、
あ、そうですか、
普通ね3人選手迎えると1人ピッチャーとか2人ピッチャーという形なんですけど、今回日本製鉄東海レックスはですね、3人補強選手が全て野手なんですよ。
あ、じゃあ結構珍しいんですね。
いかに武田コーチを教えている投手陣がですね、しっかりやってくれているかというところじゃないかというふうに思います。で、今ドラフトの話も出てましたけど、まあ、生田目投手がこうやって日通時代に送り出した教え子としてファイターズで初勝利を挙げた。やっぱ改めて武田さんはですね、教え子がプロ野球で戦うで結果を出してくれるっていうことの喜びを感じたみたいなんで、まあ、これ多分ね今回の大会でもそういう選手が出てきて、これがまた来年のドラフトというところにもつながってくるのかもしれないですし、やがては久しさんもなんかファイターズに帰ってきてほしいなっていうね、気持ちもすごくありますよね。ということで、先ほどもお伝えしましたように、この日本製鉄東海レックスはですね、明日東京ドームで初戦を迎えます、はい、北海道ガス残念ながらね、一昨日の初戦飾ることはできなかったんですけど、まあなんとかこの都市対抗もいつも真夏に東京ドームでやってるのがこの都市対抗野球なんですけど、今年は異例のこのコロナによりまして12月の開催ということになりましたんでね、どうか皆さん、もう北海道の代表姿消してしまいましたんで、日本製鉄東海レックスにご声援いただきまして、武田コーチに対しても ね熱い声援をお願いしていただければというふうに思います。今日の朝耳アラカルトは月初めのスペシャルでお送りしました。